問題解決力を高める30の方法。その1、問題解決力のある人はできない理由ではなくできる理由を求める。問題解決力のない人はできない理由を求めるのが特徴です。この数がないので解決できない。時間がないので解決できない。予算が足りないので解決できない。言葉の最後、何々なのでできないで終わらせないことです。できないは虚偽の表示です。解決できない理由が求めていると消極的な姿勢を受け取られます。相手は問題解決をやっているという印象を受けるでしょう。解決する気があっても解決する気がないという場合もあります。ただ、実際問題のことで大変なのに解決できない理由を述べると、ますます快な思いをさせてしまいます。解決なことは解決できる理由を述べることです。難しい問題でも解決の道に完全に行かせているわけではないはずです。問題解決力のある人は言葉の最後、何々なので終わらせます。この数があれば解決できる。もう少し時間があれば解決できる。あとこれだけ予算があれば解決できる。難しい問題であってもどこかに解決の道があるはずです。解決できない理由を述べるのではなく解決できる理由を述べることが大切です。解決できる方法を提示すれば相手は理解を示してくれる可能性が高まります。できる理由は具体的に述べることが大切です。できる理由を述べるとき大切なポイントがあります。具体的に述べるです。抽象的に述べるより具体的に述べた方がよりイメージしやすくなるので相手のことを動かします。便利な数があれば解決できるではなく、この数があれば解決できると言いましょう。もう少し時間があれば解決できるではなく、あと3日あれば解決できると言いましょう。あとこれだけ予算があれば解決できるではなく、あと3日10年あれば解決できると言いましょう。数なり時間なり金額なり具体的に伝えると相手はイメージしやすくなります。条件を組み上げれば解決できるという想像に言われました。何とかしましょう。その可能性が高まるのです。できない理由ではなくできる理由を求める。問題解決力を高める30の方法。その2、どうせ解決できないと考えるのではない。どうせ解決できるかと考えるのだ。トラブルが起こりながらどうせ解決できないという人がいます。でも、どうしようもないトラブルがあります。最初は難しい大きなトラブルが起こると、つい弱音を出したくなるもの。しかし、どうせ解決できないとはピンクです。それは諦めの証拠です。希望の光が見えません。どうせ解決できないと考えていると、さじを投げることになります。原因や解決策を考えることも、頑張ることも、やることもあります。どうせ解決できないと先に待っているのは最悪の結末です。まだ何もやっていないのに諦めの証拠を発揮するのは早すぎます。どうせ解決できないと考えるのではありません。どうせ解決できるかと考えましょう。最初は難しい大きなトラブルであっても、必死で考えれば何かできることが見つかるはずです。小さなことでもいいのです。脳みそを変えて、とことん考えるのです。なかなか気を絞って考えれば何か良い方法が見つかります。時間やお金が考えていても、その中でできることがあるはずです。事務所の中では、現在が人の力も変えましょう。複数人で考えると、面白い方の反応をして、いやいや恵まれることがあります。解決策の思えるトラブルであっても、どうすれば解決できるかと考えることは大切です。ポジティブ思考を大切にしましょう。前向きに考えれば、前向きな解決策が生まれます。トラブルをチャンスに変える方法が思い浮かぶかもしれません。できない言い訳を考えるのではなく、できる方法を考えましょう。どうすれば解決できるかと考えたら、より解決そうな思い浮かぶのです。どうせ解決できないではなく、どうすれば解決できるかと考える。問題解決力を高める30の方法。その3、問題解決は消極的になっているとうまくいかない。問題解決をするとき消極的にならないことが大切です。嫌な、怖い、面倒くさいと思っていたら、それが相手に伝わります。隠しているつもりでも伝わります。言葉は愛を表情に出るのです。不安な表情の人がいると、見ている口まで不安になっているのと同じです。やる仕事は分かりません。集中しようもなりません。消極的な気持ちが出てしまいます。びくびくしながら脇足に入ると、ますます怖くなるのと同じです。いやいや仕事をやっていると、集中は分からない。まともな仕事ができません。不安や恐怖に支配されているのです。問題解決に取り組むときは積極的になりましょう。こちらが問題解決に向かって突っ走るイメージです。必ず解決すると、言わんばかりに立ち向かっていけばいいのです。積極的ながら仕事もなります。不安や恐怖の人に心が強くなります。本音では怖くても積極的な姿勢を見せることです。前を向き、胸を張って、息を吸います。やらなければいけないときは自信を持って立ち向かいましょう。自信がなくても自信があるような振りを見せることです。そうすれば集中力のままで仕事はスムーズに行います。力が入るから積極的になるのではありません。積極的ながら力があります。堂々と胸を張って脇足に入れば、脇が出ても怖くありません。脇の方が怖くて逃げていくのです。消極的になるのではなく積極的になる。問題解決力を高める30の方法。その4、トラブルの時もご褒美作戦がご褒美的。トラブルの時はご褒美を用意していません。ご褒美はモチベーションが加える即効性のある手段です。勉強やスポーツではモチベーションを高めるためにご褒美を用意する方法が出番です。いわゆるご褒美作戦です。ご褒美があると普通に持ちなしにされ、よし、頑張るぞ、となります。現実的な方法ですが、確実に効果を発揮することです。ご褒美作戦はトラブルの際にも有効です。トラブルが解決した時のご褒美を用意しておくのです。自分にとって心が踊るご褒美を用意しましょう。あなたにとってご褒美は何ですか？美味しいものを食べに行く、笑顔に行く、前から欲しかった人を食べる、マッサージを受けに行く、などなど。顔に焼けてしまうようなご褒美であることより。ただ、ご褒美とは言えたらありません。ご褒美があることはモチベーションの場合が変わります。トラブルが解決した時のご褒美を仕事のやる気や集中力が高まって、トラブル解決が早くなります。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めなくなり、粘り強くなります。ご褒美を用意しておくだけで、トラブルの解決力が強いですが、利用しない手はないのです。ご褒美を用意する。問題解決力を高める30の方法。その後、終わった、なんて言わないこと。トラブルが起こりながら終わったと、口にする人がいます。でもどうしようもなく、絶望的な状況になるでしょう。トラブルが起こった瞬間、解決困難であることを知り、頭を抱えて呆然とした仕事のことがあります。しかし、終わった、なんて言わないことです。まだ終わっていません。むしろ始まったばかりです。終わったと言ってしまうと、そこから先がなくなります。視線が下を向きます。何をやっても、無駄という諦めの気持ちになり、トラブル解決に向けた努力をしなくなります。どんなトラブルであっても、終わった、なんて言わないことが大切です。終わったと言いそうになったら、別の言葉に言いましょう。さあ、どうする？です。自分に問いかけましょう。さあ、どうする？と言えば、前向きな思考になります。何とかしようとする気持ちがないで、解決に向けて考えるようになるのです。最悪のトラブルや絶望的なトラブルの時もあるかもしれません。そんな時も、さあ、どうする？と追いかけたい。とにかく考えるのです。考えるしかありません。さあ、どうする？と言えば、ベストを尽くす。できるだけ、残そう。必ず、何とかする。という考え方になります。諦めないで考えるからこそ、うまいわけになります。トラブルが発生した時、どんな言葉を口にするかで、その後何を決まります。諦める気持ちになるか、諦めない気持ちになるか。口にすることで、未来は変わるのです。どれだけ絶望的なトラブルでも終わったとは言わない。さあ、どうする？と言う。問題解決力を高める30の方法。その6、複雑な問題は紙に書いて整理すれば、シンプルになる。複雑な問題に直面することがあります。多くのマスクを処理しないといけなかったり、細かい段取りを考えないといけなかったりすると頭がごちゃごちゃします。複雑な問題はやるべきことも複雑で難しいように思われます。しかし、それは気のせいです。複雑な問題はそう感じるだけにすみません。複雑に感じるのは頭だけで考えるからです。数学問題は暗算でことと言っているようなものです。誰でも難しいと感じます。頭の中はぼんやりして一時刻も弱い。計算に時間がかかるだけでなく、計算ミスも起こりやすくなってしまい、いいことはありません。大切なのは仕方です。複雑な問題に直面したら紙に書き出してください。やるべきことやらなくていいこと、優先順位や段取り、仕事の量や納期、必要な金額や時間などどれだけ複雑な問題でも紙に書き出せばシンプルになります。やるべきことが重要と重要と関係ありません。やるべきことが一目瞭然であります。時はボリュームのあるマスクを片付けなければいけないこともあるかもしれません。ボリュームのあるマスクは二つに分けましょう。二つに分けてもまだ大きな差に分かります。簡単に感じるくらいまで出すに最近出せば簡単に取り組めます。それだけのことです。複雑そうに見えたけどこれだけなんだねと恐縮ですでしょう。頭で考えているから複雑に感じるのであって紙に書き出して書かせばシンプルであることに気づかせます。どれだけ複雑な問題も紙に書き出して整理すればシンプルになるのです。複雑な問題は紙に書き出して考える。問題解決力を高める30の方法。そのなら、解決できる問題か解決できない問題か。トラブルは大きく違います。解決できる問題と解決できない問題です。トラブルが起こったら大切なのは解決できる問題かどうか見極めることです。まず解決できる問題であると判断したら解決策を考えることに集中します。キーワードは WHH です。いつ、どこで、誰が何を、なぜ、どのようにするか。そして解決法が見つかればすぐ実行に移します。不要品であれば新品と交換を行います。記載の誤りや余談の場であれば修正を行います。手間暇を惜しないことが大切です。たとえ時間や労力がなかったとしても解決できる問題であれば必要なことをして考えます。もちろん迷惑をかけてしまったことに丁寧な謝罪も果たせません。少しでも早く解決に向けた人に取り組めば問題も早く解決します。一方で解決できない問題もあります。例えば絶対修正できないこと、完全に解決を出したことを元に戻せないことなどです。解決できない問題の場合、どれだけ時間をかけたことで解決しません。割れた話や火の入った何も戻るにはできません。生卵を茹でたのにすることはできても、茹で卵を生卵に戻すことはできません。時間を戻すことはできませんし、タイムマシンで過去に戻ることも可能です。世の中がどうにもならないことがあるのも事実。解決できない問題の場合、迷惑をかけた相手にどうするのか考えることが必要です。弁償者に慰謝料を払ったり、直接謝罪する考えてのことが必要な判断に一般できることはないか考えたりします。非常にストレスが大きく、着手の店の業績ということですが、ベストを尽くすことが大切です。解決できる問題かどうか判断することで必要なアクションが見えているのです。 解決できる問題か、解決できない問題か判断する。問題解決することができる30の方法。その8、解決そうな複数の場合はメリット、デメリットの書き出そう。トラブルの解決そうな複数にすることがあります。そんなときはメリットとデメリットを書き出すようにしてください。書き方は過剰だけで OK です。どんな解決策もメリットだけということはありません。第2章にデメリットもあるはずです。なんとなくこちらの方がいいかなと適当な判断で決めると、どんなことになりません。後からやっぱりこっちの方が良かったと悔やむことになります。メリットも様々な内容があります。でまだ小さい企業でも3日以内に完了できる、時間で済ませられる、確実に解決できる見込みがあるなど。一方、デメリットの内容も様々です。1週間以上かかる、最低でも5万円はかかる、長い移動が必要、解決できる可能性が増え、故障が必要などなど。見落としがあってはいけません。大きなものはもちろん小さなものも漏らさず解決しましょう。小さなものであっても優秀を必要があります。自分にとって重要なメリットもあれば、致命的なメリットもあるでしょう。きちんと書き出すことはあることです。しかし書き出すと意外と重要と気づくこともあれば、逆にさほど大したことではないと気づくこともあります。頭の中で考えるだけだと妄想が膨らみがちです。紙に書き出してみると、客観的な視点で確認ができ、気づかされることが少なくありません。時間や費用がかかるなら、どのくらいかかるのか、できるだけ正確に書き出しましょう。正確にわからないなら、悪い範囲で書き出します。7日かどうか、5万年から7万年といった幅を持たせた書き方がいいでしょう。メリットとデメリットを書き出すと、いろんなことが見えてきます。冷静に比較できるようにどの解決策が出そうなのか、おのずと正しい選択肢が見えてくるのです。解決策が複数の場合は、それぞれのメリット、デメリットを書き出す。問題解決力がある30の方法。その9、ゲームとして考えると、問題解決力が高みに高まる。問題解決の大切なのは、ゲーム感覚です。問題が発生して解決が必要になったとき、ゲームと考えてみてください。おのずと積極的な気持ちなので、前向きに取り組めるようになります。例えば、仕事で問題が起こったとします。ゲームを見せるときは、謎解きゲームとして考えています。謎解くのは大変ですが、楽しいものです。なかなかゲームが見つからなくても、謎解きゲームとして考えれば、解決策を考えるときもゲーム感覚です。ゲームと思えば遊ぶことが進められます。ワクワクドキドキしてきて必ず解決する。良い方法を見せよう。という気分が湧いてくるのです。厄介で難しい問題に取り組むときは、ハイレベルの問題にチャレンジしていると思えばいいのです。アイデアを考えるときもゲーム感覚です。楽しみなら考えれば頭が良くなるようになり、どの潜在的な力が発揮されます。ポジティブ思考とワクワクした気持ちの増強効果で良いアイデアが生まれやすくなるのです。可能であれば問題を判断する方法はないかという視点も取り入れたい。プラスとマイナスは表裏一体です。逆手にとって、プラスという発想をすると問題が素晴らしいチャンスに生まれることがあるのです。アクションを起こすときは、ゲームとしてポイント制の導入です。例えば、ワンアクション、イコール、ワンポイントというルールを設定してみてはいかがでしょうか。ポイントが貯まるのは誰でも嬉しいものです。紙に書いてみると、ポイントが貯まっていく時間が湧いてきて、もっと、アクションを起こしたい気持ちに変えます。単調作業をしなければ、単調作業も楽しく取り組みます。あらゆる問題はゲームと思えば楽しみます。解決策を考えることも、アイデアを出すこともアクションを起こすことも、全てゲーム感覚と取り入れましょう。ゲームとして考えると問題解決力が高みに高まるのです。問題解決をゲームとして考える。問題解決力がある30の方法。その10、定石ばかりでは面白くない。問題には定石があります。問題ごとに最善と考えられるなら、一緒に従って物事を進めていくのが最も安全確実とされています。もちろん問題は定石が基本です。定石があれば迷うことはありません。定石は問題解決の近道です。実績もあって信頼もできて解決も早くなります。問題が起こった瞬間、定石があったと思い浮かぶことがあるでしょう。しかし、定石があっても面白くありません。定石は意外と決まりきったパターンです。いつも同じパターンの場合は単調でやってしまいます。新しい方法を試すチャンスもなくなります。成長スピードのある人は特に定石内容によって出ます。定石を熟知した上で、実はこの手の方が良いのではないかと思ったら勇敢にチャレンジします。そうしてどんどん新しい手を開拓していき、実力を伸ばしていくのです。余裕があるなら頭が別パターンにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。定石内容もチャレンジしてみるということです。実際にやってみなければわからないこともあります。定石ではないかといって悪いことはありません。いつもと違う方法で実績がなかったとしても、いざ試してみるとそちらの方が良かったというケースはよくあります。定石をしないままでそうにするのはよくありませんが、定石を熟知した上で定石内容にチャレンジしてみるのはわかりません。新しい定石を発見できる可能性は大いにあることです。こちらの方法の方がいいね、とあれば解決の幅も広がります。問題が起こったときはチャレンジ精神も大切です。問題解決の選択肢が一つ増えることになり、問題解決力の向上につながるのです。たとえ失敗で終わったとしても無駄ではありません。それはそれで一つの経験になります。やっぱり定石は正しいということを再確認できます。チャレンジしたという経験も起こるのです。花は定石内にもチャレンジしてみることです。問題解決力を高める30の方法。その11、解決できない方法も目を向ける。トラブルが起こったとき、私たちは解決できる方法を目を向けます。トラブルを解決するのですから、解決する方法を模索するのが当然と思われます。もちろん解決できる方法も大切ですが、それだけではありません。解決できない方法を目を向けることです。解決できない方法を目を向けても意味ないと思われるかもしれませんが、今あります。時代を避けるようなイメージを考えてください。時代を踏んだら一発で終わりです。やり直しはできません。時代以外の部分を見ると進んでいく道が見えてきます。安全地帯を進んでいけば、いずれ目的地にたどり着きます。トラブルのことも同様で一発などの時代があります。進み方はゆっくりでもいいので、あるとならないことが大切です。解決できない方法を把握して安全地帯に沿って進んでいけば、いずれ解決にたどり着けるのです。忘れてはならないのは、解決できない方法は大切な可能性があるということです。解決できる方法とできない方法は上位一体というケースが少なくありません。解決できない方法は裏を返せば解決できる方法です。解決できない方法に少し修正を加えることで、正しい解決策に終わる可能性があるのです。だからこそ解決できない方法に目を向けることが大切です。トラブルが起こったとき、解決できない方法に目を向けると発想力が高まります。解決できる方法だけ知っている人と解決できない方法も知っている人では解決力に圧倒的に差があります。解決できる方法とできない方法の両方に目を向けることが可能性の話があるのです。様々なトラブルを経験しながらこれは何かなかったという事例を算出しておきましょう。解決できる方法に目を向けることも大切ですが、解決できない方法に目を向けることも大切なのです。解決できる方法だけでなく解決できない方法に目を向ける。問題解決力を高める30の方法。その次に、原因がわからなくても早く試してみることが大切。原因がわからなくても早く試してみることが大切です。出会い次第に試したところでどうにもあると思われますが、そうとはありません。早く試してみるうちに偶然原因が見つかって解決することがあるからです。こんな話があります。あることにデータで同じしていくはずになりました。なんとか泣き止んでもらおうと周りの人がいたら私はお願いします。頭を出てみたり、面白い顔をしてみたり、ルールを見せてみたり、ルールを与えてみたりしても効果はなし。どうして泣いているのかさっぱりわかりません。全く泣き止まないので周りの人は困っていました。そこで赤ちゃんのお母さんが現れずっと泣き止めると、ちゃんと泣き止めました。あることを同じしていたのがそのようです。周りの人はさすがお母さん。やっぱりお母さんの学校が一番だねと思いましたが、実は意外なところに原因がありました。データの中に書かれた石が埋め込んでいて、その中のせいで赤ちゃんは泣いていたのです。つまりお母さんが学校しなくても、誰かが学校していれば普通に泣き止んでいたということです。この原因は今ではわかりません。困るところに原因があることは珍しくありません。攻撃を解決するためにまず原因から進めたいと思いますが、原因がわからなくても動いてみることも大切です。原因がわからなくても早く試しているうちに原因がわかって解決するケースもあります。原因がわからなくてもいいので、とりあえず早く試してみましょう。いろいろ試してみることは無駄ではありません。動いてみないと原因がわからないこともあります。偶然原因が見つかることを期待するのです。原因がわからなくても早く試してみる。問題解決することができる30の方法。その13、大きな問題を困る時間で解決するのは難しい。大きな問題を解決するならまとまった時間を作りましょう。小さな問題であれば困る時間でもいいのです。小さな問題はちょっとした雑用のようなものです。手間も時間もさほどかからずあっという間に解決するでしょう。集中しなくてもちょっと取り組むだけで OK です。片手までうまくいくこともあります。小さな問題は難しい作業もなく、困る時間で解決することがほとんどです。しかし、大きな問題となるとそうはいきません。たびたび仕事が中断されると、そのために集中し直さなければいけません。集中力を戻すのに余計な時間とエネルギーが奪われます。取り組んでは中断し、また取り組んでは中断という繰り返しでは、なかなかスムーズに進みません。困る時間だけで大きな問題に対処するのは無理があります。今回は3時間で終わり、仕事が4時間の5時間もかかって、余計な時間が奪われることになるのです。大きな問題はまとまった時間が欲しいことです。しっかり腰を据え集中的に取り組む必要があります。大きな問題に取り組んだら、予定を出すか完成するなどして、まとまった時間を進めましょう。一気に片付けられるなら、それにしたことはありません。時間がかかる問題も集中すれば3時間で終わりです。けがや、大きな人数ことになっても、まとまった時間を確保して集中的に勉強すれば、遅れを取り戻せるでしょう。しっかり集中して取り組むなら、3時間の仕事の時間や、1時間で片付け仕事の質問があるのです。大きな問題はまとまった時間を作って取り組む。問題解決力を高める30の方法。その14、食らないグラブという言い方はやめておこうが良い。食らないグラブという言い方をする人がいます。食らないグラブで悩んでいます。食らないグラブで時間を取られています。食らないグラブのことで相談があるのですが、食らないグラブなんて言い方をしないことです。食らないグラブという言い方はトラブルを招いています。あまり言うと、どんなことになりません。どんなグラブも無視したり、人が遅かったりすると、大事になってしまいます。トラブルを招いたような言い方をすると、トラブルだけを取り込むのが正しく思われています。取り組むことに抵抗感が生まれると、人が遅くなります。 対象の罪は甘くなってきちんと解決できません。くだらないトラブルがあって相談があるのですが、という言い方をすると相談を受けるとしてはやもやします。くだらないことだから私に相談するの。くだらないトラブルだったら相談しないでくれと抵抗感を覚えます。悪意はなくても悪意を与えないといけないのです。くだらないトラブルと言いたくなったら別の表現に言いたいましょう。ちょっとしたトラブルと言えばいいのです。余計な装飾は不要です。普通の言い方でいいのです。普通の言い方をすれば普通に対処できます。ちょっとしたことだけをきちんと対処しようという気持ちがない真剣に取り組めるようになります。さっと取り組めて相談が早くなるのです。ちょっとしたトラブルがあって相談があるのですが、という言い方をすれば相手は真剣になってくれます。なんだろう、私にできることだ、とすんなり耳を傾けてくれ、良いアドバイスをいただけるのです。くだらないトラブルはちょっとしたトラブルと言い換える。問題解決力を高める30の方法、その15、考えすぎるタイプは問題解決の遅くなる。あなたは考えすぎるタイプですが、もし正確的に考えすぎるタイプであれば問題解決の仕方になることがあるため要注意です。考えすぎるタイプの人は問題が発生したとき解決策を考えすぎる傾向があります。自分の計画を立てても納得できない、何か足りないと言って満足しません。解決策が見つかってももっと良い解決策でなければいけないと完璧を目指します。考えすぎるタイプの人はずっと考えているだけでなかなか行動しません。まだ終わっていない本当にこれでいいのだろうかと考えているだけです。もちろん見落としがないよう確認することは大切ですが、もっと考えるのはオーバーです。もっと今は終わりがありません。どれだけ素晴らしい解決策があってもそれだけでは解決しません。行動がないような結果のことです。考えているうちに時間が過ぎるとますます動揺が悪化します。せっかく良い計画を立てられても動揺が変わる要因となってしまい、一から考え直さなければいけないのです。考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておきましょう。3日考えて行動する、1週間考える、72時間で考えるなど期間を明確にしておく安心です。終わりを決めておくことでエンドレスを防止できます。解決の順番に設けておくことも大切です。最初から安全な解決は目指しません。100点満点の解決策や全員が納得する解決策はなかなか見つかるものではありません。最低でもここからは解決させておくという部分を明確にして、その解決策を考えることに集中します。最低限解決したい部分を明確にして、そこを見上げればひとまず OK とします。解決の順番に乗り上げればそれで良しとし、以上の繰りを寄せます。それ以上進んで考えるのはストップして具体的な行動を用意します。私は考えすぎるタイプと笑っているだけでも幸いです。笑っているからこそ対策も受けます。考えすぎることを防止することで問題解決が早くなるのです。考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておく。問題解決することがある30の方法、その16、トラブルはテンションを上げて時間が良い。トラブルは嫌なことなのでテンションが低くなりがちです。下を見たり暗い表情になったり、ため息が止まらなかったり、取り組み方も見直し、及び腰だったり、放置気味だったり、など消極的な様子になりがちです。テンションの低い状態ではなかなかうまくいきません。頭の回転も悪くなり、力も弱くなり、トラブル解決に悪影響です。ネガティブな雰囲気が漂う場合には、本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。トラブルに立ち向かうときはテンションを上げていくのです。テンションとは気合、出会い、元気です。下を見るのではなく、前を向きましょう。しっかりテンションを上げることでスピードと勢いになります。心に気をつけ、気持ちを上げていきましょう。テンションを上げるとやるぞ、という気持ちになります。内側から頭が湧いてきて、本来のパフォーマンスを発揮できるようになります。頭の回転も良くなって、これだ、というアイデアも広がります。勢いとスピードが上がるので、時間がかかることも早く終わります。テンションを上げると、ワクワクドキドキして、トラブルに立ち向かうことが楽しく感じられるようになるのです。社内にとってもテンションを上げていくことです。奥な気持ちに飲み込まれるのではありません。テンションを上げることで奥な気持ちを吹き飛ばしましょう。ビシッとスーツを着て、肩を押さえ、丁寧に社内のことを口にしましょう。社内にはパワーがあります。社内のパワーはテンションを上げることになります。なかなかテンションが上がらないことは美味しいものでパワーを出しましょう。食は元気を生むことです。食欲を満たすことは心を満たすことです。美味しいものを食べるとすぐテンションが上がります。しっかり食欲を満たすことで気持ちを上げていくのです。テンションを上げてトラブルに立ち向かう。問題解決力を高める30の方法、その17、時にはカフェインに通ってみるのも悪くない。問題解決の要素、集中力を高めるにはカフェインも有効な手段です。カフェインには覚醒作用があります。コーヒーを飲んだ後、頭がスッキリして仕事や勉強が運びやすくなった経験の人も多いのではないでしょうか。カフェインは神経伝達した両親の両体と結合することで、アデノシンの働きを抑制します。アデノシンは作用を感じさせる脳内の働き物質です。その結果、血中ドーパミン濃度が上昇し、頭が冴えてよくなくなったり、集中力が増したり、通行が得られるようです。カフェインの効果は摂取30分から2時間で再開になります。一時的な効果ではありますが、速効性は抜群です。取り組まなければいけない問題があるものの、意欲が出なくて困った時にあるでしょう。そんな時はカフェインの過小活用するのも一つの方法といえるでしょう。ただし、クレベの摂取の質には注意が気をつけてください。意欲を高めたいとはいえ、日常的にカフェインの過剰摂取を続けると、カフェイン中毒になるリスクが高まります。カフェインには抗菌作用があり、入眠に悪影響を与えることもあります。カフェインの半減期は6時間程度と言われています。入眠の6時間前からはカフェインの摂取をしたいとこないでしょう。コーヒーや分解などカフェインが含まれるものを利用する際は適量を行うようにしましょう。カフェインを過小活用して、意欲と集中力を高める。問題解決力を高める30の方法、その18、過去に解決できなかったトラブルが起こった時どうするか。過去に解決できなかったトラブルが再び起こりました。この時どうするかです。解決できなかったということの事実があると、なかなか前向きな気持ちになりません。どうせ無理に待っていると失望してしまいます。過去に解決できなかったら、というようなところで今回同じ結末になって無駄な部分に終わると思うところでしょう。しかし、実際は分かりません。過去と今では違います。人は成長する生き物です。いろいろな経験を積み、多くのことを学んで知識や、人生で新しいスキルを身についているでしょう。当時と比べれば大きく成長していて、問題解決力も連絡しているはずです。過去に解決できなかったトラブルでも、今自分なら解決できる可能性があると言います。発想を変えて、前回とは違った領地で試してみる価値もあるはずです。前回はこれでダメだったら、今回はこれでやってみようという考え方です。前回の反省を生かした領地をすれば、違った結果が返ってきて、解決につながる可能性は十分あります。トラブルは見るのではなく、解決することが必要です。過去に解決できないトラブルが起こったら、すぐ諦めるのではありません。自分の成長を信じて取り組んでみましょう。前回できなかったとしても、今回ができるようになっているかもしれません。これが大人の原理です。自分の成長と無視を信じましょう。最初から見たら諦めるのではなく、自分の成長を信じて取り組んでみることが大切なのです。過去に解決できなかったトラブルが起こったら、すぐ諦めるのではなく、自分の成長を信じて取り組んでみる。問題解決力を高める30の方法、その19、意外には問題解決力を高める効果がある。問題解決に取り掛かっているときは、過去の状況が続きます。目を閉めて仕事をしていると、だんだん気温が上がってきて集中力も低下します。こんな状況では、何も頭が上がらず、良いアイデアも浮かびません。気温が上がることにも落ち込んで憂鬱な気分になります。仕事前に進んだても、停滞気味になることがあるのです。そんなときにおすすめなのが、嫌いです。仕事が行き詰まったら、嫌いをしてみてはいかがでしょうか。嫌いはリセット効果があります。嫌いをすると心身が整ってリフレッシュされます。気分が一新されると、よし、なんだろう。つまり、良い解決策や明暗があるのです。ワイシャツはワイシャツに嫌いが出てもいいのです。同じ服に嫌いでも仕方ないように思うかもしれませんが、今あります。ワイシャツは精神状態に影響を及ぼします。心身が良いのときはワイシャツも良いです。より良いワイシャツからパリッとしたワイシャツに変わると、ちょっと気持ちが引き締まります。それやストレスなどで元気になるのです。意外は気分心の効果だけでなく、それストレスの対象の効果もあるのです。意外によって上手に気持ちを切り替え、いつも自分のことを戻しましょう。意外は問題解決力を高める効果があるのです。仕事に行き詰まったら、意外をしてみる。問題解決力を高める30の方法、その20、同じトラブルが繰り返されるのは悪い習慣が原因。トラブルを解決したにもかかわらず、再び同じトラブルに見舞われることがあります。同じトラブルの起こるのは悪い習慣が原因です。悪い習慣は悪い結果をもたらします。一旦トラブルを解決しても、遅されたらまた同じトラブルに見舞われます。悪い習慣が続いている限り、悪いパターンから抜け出すのは困難です。虫歯になったとします。トラブルを解決するには虫歯治療です。ところが虫歯治療をしたにもかかわらず、再び虫歯ができました。虫歯治療も大切ですが、もっと大切なのは歯の脈からです。きちんと虫歯治療ができても、歯の脈から悪いと再び虫歯ができてしまいます。給料前、貧血になって大慌てをすることになりました。お金を借りて貧血を乗り切り、借りたお金もきちんと返しました。ところが、次の給料前、再び貧血に陥って慌てることになりました。問題なのは、浪費の習慣です。お金を返すことも大切ですが、もっと大切なのは、日頃のお金の使い方です。浪費の習慣が改善されない限り、再び貧血に悩まされます。遅刻してしまい、上司に叱られました。今度は二度と遅刻しないよう意識を高め、目覚まし時計も再び増やしました。ところが、数日後、再び遅刻することになりました。問題なのは、起きる時間ではなく、寝る時間です。その人には、夜更かしの習慣がありました。寝る時間が遅ければ、睡眠不足は変わらないまで起きるのに行します。早く起きるためには、早めなければいけません。夜更かしの習慣の改善が必要です。早め早起きということはありますが、早起きされないということはありません。大切なのは、順番であり、早めるからこそ早く起きます。生活習慣を見直して、まず寝る時間を早くすることが始めることが大切です。同じトラブルが繰り返されているなら、目の前の解決より習慣の改善に目を向けてください。解決することも大切ですが、悪い習慣を直すことはもっと大切です。習慣の改善には時間がかかりますが、定着するまで地道に根気を続けていきましょう。時間がかかる分、定着すれば体が便利になります。人が定着すれば自然と体が動くようになります。良い習慣は良い結果をもたらします。良い習慣がトラブルを防ぐのです。習慣の問題があるなら、きちんと直して良い習慣を見せる。問題解決力を高める30の方法、その11、解決する必要があるときは、解決するような仕事。 臨時の時はスピードを意識するのが基本です。何事も遅いよりも早い方が良いのは明らかなこと。善は急げということもあるように、やれることもあれば解決に向けて一気に行動でも早く動くのがベストです。しかし、中には例外もあります。状況によっては待機が必要になることもあるのです。今すぐ動くわけにはいかず、何度も予想があり、またまでやりたいケースも少なくありません。ただ、実際にやりたいことがますますやりたいします。ますます苦しい、こちらは特に準備できていると文句を言いたくなります。こちらはすでに準備段階でいつでも OK の状態なのに都合があって動けないときは難しいものがあります。こういうときは普段より時間が進むのを遅く感じられるもの。特にせっかちな人は相手が苦手で時間が感じられるはずです。しかし、ここは正念場です。早く気持ちを抑えられず、うっかり動いてしまうとせっかく何度もやりがちです。待たなければいけないときはひたすらじっと待つことです。待機する必要があるときは待機するのが仕事です。時期やタイミングがあるならその時なくなるまでじっと待機するにします。待機の時間には適当に暇つぶしをすればいいのです。この問題に注意を楽しんだり、掃除をしたり、このまま撮影を立てたりです。待機時間が長いならこの仕事に取り組むのもいいでしょう。上手に暇つぶしができれば、待機の時間がなくても怖くありません。必ず仕方ないときは待機の仕事の一つと自分に言い聞かせましょう。待機ができる人はしっかり臨機を乗り越えられるのです。待機する必要があるときは気持ちが焦っていても時が来るまで待機する。問題解決力を高める30の方法。その順位、どれだけトラブルの愚痴を言ったところで解決はしない。トラブルになった時、ぶつぶつ愚痴を言うしまいます。こんなトラブルになって大変なんだよ。あの人が悪いからこうなった。どうしてこうなったんだろう。身近にいる知人や友人にあれこれ愚痴を起こします。残念ですが、愚痴はトラブル解決には役立ちません。愚痴は言っても仕方ないことです。言っても仕方ないことを言ったところで、どうもならず時間と努力の無駄遣いで終わります。忘れてないのは、どれだけトラブルの愚痴を言ったところで解決はしないということです。相談は OK ですが、愚痴は NG です。愚痴を何時間言おうと、現実は何も変わりません。気持ちがスカッとするぐらいの効果はありますが、それだけのことです。時間もエネルギーも必要なリソースです。愚痴を言う時間がなくなるほど、肝心の行動が遅くなります。愚痴を言うことに必要なエネルギーが不足するのです。愚痴の内容によっては、プライバシーの侵害や禁止事項の漏洩のリスクもあります。ぶつぶつ愚痴を言うと、勢いが余って余計なことまで トラブルの愚痴を延々と聞かされていただいても大変です。愚痴を聞くのはたまらないです。あまり愚痴を言い過ぎると相手の迷惑となってしまい、勘弁してくれと言われます。愚痴にはリスクもあります。愚痴が相手の身に入る可能性です。悪い話ほど人前でもならないように愚痴や悪口もあっという間に広まります。誰も言わないでね、通れない人もバラされるのです。秘密は実中なく守られません。何が苦しみした相手の身に入るとますます問題が大きくなって解決が難しくなります。トラブル解決に必要なのは具体的な行動です。従事者の愚痴を言っても行動が出ればトラブルの愚痴を言うのならば具体的に行動しましょう。解決に必要なことを考えたしやることができればあとは具体的に行動するのです。やることをやればトラブルが解決しないのです。トラブルの愚痴を言うならば解決に向けて具体的に行動する。問題解決力がある30の方法。再発防止策も参りました。あとは実行に進むのに問題がありました。早速取り掛かりたくなりますが、ちょっと待ってください。解決策、再発防止策を実行に進む前にもう一度内容を確認してみてください。次が甘くなっていないか確認するのです。トラブルの時は一刻も早く解決したい気持ちが先走って結果が甘くなりがちです。解決策、再発防止策は思いついた時点で十分に完成されているとは限りません。一見問題内容に見えてもどこかに不十分なことがあって間違いや見落としがあるかもしれません。知らず知らずのうちに次が甘い状態となっている可能性があります。試験では提出前に念のための再確認を行いますが、解決策、再発防止策でも実際前は念のための再確認が大切です。もやもやする時間を作ってみることです。本当にこれでいいのだろうか。と疑いながら隅々までチェックです。見直してみると間違いや見落としに気づけることがあります。可能であれば別の人に確認してもらうことをお勧めします。同じ確認でも自分がやるのと他人がやるのでは意味が違います。思い込みが発生している可能性があるからです。自分の思い込みは自分では気づけません。自分で正しいと思い込んでいる限り何度確認しても間違いに気づけません。だからこそ客観的なのが必要であり、誰か別の人にお願いするのが近道です。解決策も再発防止策も常に甘くなっていると十分な効果が発揮されません。きちんと強く意識するからこそ正しい効果が発揮されるのです。解決策と再発防止策は実行に移す前に再確認する。可能であれば別の人に確認してもらう。問題解決力を高める30の方法。その14、計画通りにいかなくても届かない、合わせない、合わせない。トラブルを解決するために計画を立てます。ところが計画を立てたのはいいものをうまくいかなかったり失敗したりすることがあります。想定外のことになって中断中止を余儀なくされるのです。そんなときに驚いたり慌てたりしないことです。腹を立てて今のままにしないことです。感情的になると理性が失われ正しい判断ができなくなります。知らせなくなって普通に考えが悪いことも分からなくなります。感情的になると冷静な話し合いも困難になり解決なことができてしまうのです。大切なことは平常心です。計画通りにいかなくても常に冷静を心がけます。感情的になりそうなら深呼吸をしたり手を洗ったり直して落ち着くことを戻しましょう。どんなときも理性と自制心を保つようにしてください。うまくいかなければ落ち着いて次のアクションを考えましょう。まず原因を確認します。改善できることなら改善してもう一度トライします。改善できないことなら実現可能な別の計画を考えたり一から方法を練習したりして実行します。タイミングの問題だからもう一度トライすればいいだけです。計画通りにいかなくても落ち着いて行動することが大切です。落ち着いていたらこそ正しい判断ができたり良い判断ができたりします。あくまでも冷静に落ち着いて行動するようにしましょう。トラブルの時は平常心こそ解決の近道なのです。計画通りにいかなくても感情的にならず落ち着いて次のアクションを考える。問題解決力を高める30の方法。その15、解決可能だからといって常時になってはいけない。トラブルによっては解決可能というケースがあります。どんなトラブルでも解決できるわけではありません。最初から解決できないトラブルだったり気づくのが遅くなって解決が可能になったりしたケースです。残念ながら何をどうやっても解決できないケースもあるのも事実です。そんなとき常時になる人がいます。解決できないならどうにもなりません。もうどうにでもなれ。と、一切の努力をやめて心が下に引き裂いた態度を取るのです。これはよくありません。常時になったら幸せがますます増していくからです。ますます答えを失う。ますます痛みが広くなる。ますます被害が大きくなる。ますます迷惑をかけてしまう。ますます後悔が増える。目も当てないことが最悪になるケースがあります。解決可能なトラブルなら可能なのに、悪影響を最小限にする努力をしましょう。直せない病気であれば、症状を緩和させたり、病状の進行を抑えたりすることを目指します。感知はできなくても、工夫によってできることがあります。会社の倒産が過小になったら、ハードランディングではなく、ソフトランディングすることを模索します。従業員のことができた上で会社を頼むなら、美しい幕僚を迎えられるでしょう。人が大事にしているものを壊してしまったら、しっかり誤った上で弁償をします。元の仕様がなくても、きちんと弁償することで、相手に対して損失を償えるでしょう。可能なら可能なのにできる対応があります。手の施しようがないように見えても、その中でできることがあるはずです。少しでも結果を緩和させることに力を尽くすことです。解決できないことが判明しても、誠実に対応することが大切です。希望を持って取り組んでいけば、奇跡が起こないとも限りません。解決可能であっても、前向きに努力することは大切なのです。解決可能なトラブルなら、悪影響を最小限にすることです。問題解決力を高める30の方法。その16、あっさり解決したというのはやることをやったということだ。トラブル対応では思ったようにあっさり解決したという状況があります。それは運が良かったからではありません。単なる偶然ではありません。やることをやったからです。トラブル関係ず堂々と立ち向かいました。やることを先延ばしにせず再三で行いました。遊びや趣味は一旦脇に置いてトラブル解決に集中しました。素直に自分の気を認めつつ謝罪しました。改善する人とはきちんと改善しました。大変な仕事も面倒がらずにすぐ対処しました。専門家に連絡を取り打ち合わせもしたりもすぐ済ませました。再発防止策も立てすぐ実行に移しました。うまくいかないことはそこで諦めず別の手段で取り掛かりました。トラブルは本来やることをやればそれだけ早く解決するものです。トラブルが起こったとき思ったように朝に解決したという人は結局やることをやっているのです。そんな素晴らしい自分の褒めることです。自己肯定感もあります。行動できることは素晴らしいことなのです。トラブルが朝に解決したやることをやった自分の褒め。問題解決力を高める30の方法。その17、時間や資金の余裕がなくて立ちできないときどうするか。問題解決は余裕があることならそれほど難しくありません。普通に立ちすればいいです。または時間があればじっくり腰を据えて集中的に取り組みます。時間がかかる問題も時間があればこそ解決できます。資金に余裕があれば専門家の力を借りることも良いです。お金の力で問題を解決することも可能になります。難しいのは着手したくても余裕がなくてできないというケースです。繁忙期の管理者の年収的なったり、出費の多い時期で金銭的な余裕がなかったり、時間や資金が足りず余裕がない状態だと着手したくてもなかなか難しいものです。重要性、緊急性の低い問題であればある程度の余裕があります。ただし、重要性、緊急性が低いとしても問題であることに変わらないため、いつかは着手しなければなりません。ここで大切なポイントが2つあります。1、大幅な時期を入れておく。2、プール急ぎ入れておく。まず一旦保留して、今すぐ着手はできないが、後から必ず着手するということにします。そして、大幅な時期の程度の時期を決めておきましょう。例えば、繁忙期が終わって一段落ついたというのを次のボーナスが入ったら、まさに対応しようといった具合です。明確な日程は決められなくても、大幅な時期が決められるはずです。 二つ目のポイントは、プールに一緒に入れておくということです。頭で覚えて忘れてしまうので、プールに一緒に書き込んで、今度は少し管理するようにしましょう。直接カレンダーやスケジュール帳に書き込むのも OK です。忘れないようにすることが大事であり、癖に書いて目につくことになって方法もわかりません。もちろん、都合が悪くなければ、転倒することも OK です。余裕があるときであれば、きちんと解決できるのです。余裕がなくて今すぐ着手できないときは、一旦保留としつつ、大幅な時期を決めておく。問題解決することができる30の方法、その18。問題を解決できるように、それ以上心配しても仕方がない。問題を解決できるように、なかなか納得しない人がいます。まだ終わっていないような気がする。まだ解決できていないような気がする。本当にこれでよかったのだろうか。まだやるべきことが残っているような気がする。あれこれからの言葉を口にしてそわそわします。気がするのキーワードが出たら要注意です。これは心配症の人にありがちです。心配症の人は問題を解決できてもなかなか納得しません。しなくてもいい話をしようとします。細かいところまで気にかけてしまい落ち着けないのです。もちろん明らかなリスクがあるならしっかり対処する必要はありますが、そうでなければただの理由です。解決できたことを心配したところで仕方ないのです。問題が一点なくして再発防止策を実施しているならそこで一旦クリアすることです。それ以上のことは不要です。どこかでクリアせないと心配の暴走が止まらず、延々と不安に踏まされます。だから心配が止まらないときはおすすめのことがあります。一点落着です。問題が解決してくれについては自分に一点落着と言い聞かせましょう。一点落着は未来に進むことです。もう余計な心配をするのはやめて自分を納得させましょう。問題が解決できたら一点落着と言い聞かせ、首をつける。問題解決することができる30の方法、その19。問題が長引いているのは中途半端な対応が原因ではないのか。長引く問題に悩まされることがあります。すぐ解決するかと思いきや、なかなか終わりがありません。数週間、数ヶ月をずれずに長引き、なかなかきちんと解決しないのです。厄介な問題からなかなか解決する、長引いているケースもありますが、別の原因で長引いていることも少なくありません。中途半端な対応が原因になっていることが多いのです。例えば、長引く問題です。単なる風で数治ると思いきや、1ヶ月以上経っても治らないことがあります。回復したと思えば繰り返し、また回復したと思えば再び繰り返しという繰り返しです。厄介な風からではありません。休みから中途半端から回復も中途半端になっているようです。一時休んでいないと無理して頑張っていると治るものも治りません。長引く限りでいつまで経っても中途半端な状態が続きます。こういう時は有給を取って療養に専念するのが一番です。しっかり栄養を取って、たっぷり睡眠を取って十分な休息を取ればきちんと治ります。病気との方針についてなかなかまとまらない問題に悩んでいるケースがあります。意見が分かれてなかなか一つまとまらず時間が経ちすぎることがあるもの。一人一人が別々できるのがバラバラの状態が続きます。こういう時は一度全体会議を開いて活発に議論を交わせばいいのです。別々できるのではなく、一度に対する対応をすることが大切です。一箇所に集まって対面でじっくり話し合えば一気に話が進んで最終決問題が並んでいるときは問題そのものより取り組み方に注意を向けてみてください。中途半端な対応になっているせいできちんと解決する問題が並んでいることがあるのです。休めない、相手に申し訳ないなどと思っているといつまでも中途半端な状態が続き解決することも解決しません。問題を解決するときは本腰を入れて集中的に取り組むのがベストです。いっぱい読み切ることも必要です。早く解決できるならそれに越したことはありません。問題が並んでいるときは問題そのものより自分の取り組み方に注意を向けてみる。問題解決することができる30の方法、その30。時間の気にしない生活も素晴らしい。体育者は大切ですが、愛するのも考えものです。時間を忘れて生活したいときは時計を視界から出しましょう。時計が視界にあるから気になります。視界から出せば気にならなくなります。時計は便利な道具ですが、それに縛られるようなことではありません。普段の仕事はそうそうあるものではありません。バスや電車の仕事をしているのですが、私たちの仕事の多くはそこまで正確な時間確保を必要としないことがありますです。細かく時間の禁止も伝えるだけ。時間の禁止すると神経が刺激されます。焦ってしまうとミスや不注意も増えます。あまり禁止すると自分まで縮めてしまいかねません。時間の禁止すると体力者を感じる機会も増えてしまいます。腕時計を外しましょう。壁時計や時計は視界に入らないことに移動させます。パソコンなりに時計が表示されているなら表示に絶対に入らないだけです。時計がないと時間が分からないことになると思いますが、大げさに考えすぎです。時計がなくても大丈夫。時間が分からなくても普通にしていきます。不便があるかもしれませんが、大したことはありません。前から別の程度です。昔の人は時計がなくても普通にしていました。太陽の高さや外の明るさからこのくらいの時間だと大雑把に把握していました。それだけで何とかなっていたのです。時計は便利な道具ですが、使い方を誤るとストレスの原因になります。時計がなければいけないという常識をお伝えしましょう。平日が難しいなら休日だけでも構いません。時計がなくても意外と普通にやっていることに気づくでしょう。時計がなくなると朝昼晩の3つだけになってシンプルです。たまには自分に時間の禁止ない生活をプレゼントしてください。時間の禁止ない生活も素晴らしいのです。時計を使い方なくして時間の禁止ない生活を送ってみる。問題解決することができる30の方法、まとめ。その1、できない理由ではなくできる理由を求める。その2、どうせ解決できないではなくどうせ解決できるかを考える。その3、消極的になるではなく積極的になる。その4、ご褒美を用意する。その5、どれだけ絶望的なことでも終わったとは言わない。さあどうする、という。その6、複雑な問題は紙に書かせて考える。その7、解決できる問題か解決できない問題か判断する。その8、解決策が複数ある場合はそれぞれメリットデメリットを書きます。その9、問題解決を言語として考える。その10、たまには同席内にもチャレンジしてみることです。その11、解決できる方法だけでなく解決できない方法にも目を向ける。その12、原因がわからなくても早く試してみる。その13、大きな問題はまとまった時間を作って取り組む。その14、くだらないトラブルはちょっとしたトラブル取り替える。その15、考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておく。その16、テンションを上げてトラブルに立ち向かう。その17、家庭の場所を活用して意欲と集中力を高める。その18、過去に解決できなかったトラブルが起こったらすぐ諦めるのではなく自分の成長を信じて取り組んでみる。その19、仕事に行き詰まったら気合をしてみる。その20、習慣に問題があるならきちんと直して良い習慣を身につける。その21、対処する必要があるときは気持ちが焦っていても時々まで対処する。その22、トラブルの状況があれば解決に向けて具体的に行動する。その13、解決策と再発防止策は実行に移す前に再確認する。可能であれば別の人に確認してもらう。その14、計画通りにいかなくても感情的にならず落ち着いて次のアクションを考える。その15、解決可能なトラブルなら悪影響を最小限にする努力をする。その16、トラブルが再解決したらやるべきことをやった自分を褒める。その17、余裕がなくて今すぐ着手できないときは一旦保留としつつ大幅な時期を決めておく。その18、問題が解決できたら一点落着と言い聞かせ、クリアをする。その19、問題が並んでいるときは問題そのものより自分の取り組み方に注意を向けてみる。その30、時計を視界から離して時間の禁止ない生活を送ってみる。